この7章のところにはギデオンの戦いのことが出ています。ギデオンはこのミディアン人に対して陣を敷き、そしてまたイスラエルの兵士たちと共に戦うということになったわけなんですけれども、主なる神様は多すぎると言われたわけです。3節を見ると、誰でも恐れおののく者は帰りギルアデ山から離れようと言われたわけなんですけれども、もうそれこそ12節を見ると、海辺の砂のように多くて数えきれないその大群を目にして、やはり恐れおののく者たちはいたと思います。2万2000人が帰っていった。それでもまだ1万人が残っている状況なんですけれども、主なる神様はまだ多すぎると4節で言われて、そしてまたより分ける、その寄り分け方は5節を見ると、水が舐めるように舌で水を舐めるものは残らず別にせよ、また飲むために膝をつくものも全てそうせよ、もう犬が舐めるようにして水を飲むものと膝をついて手ですくって飲むっていうことは全然違うわけです。もう犬のようにして地べたに這いずり、そしてまた飲むならば、もし敵が急に攻めてきたらどうするのか、もう体制は整っていないわけです。おそらくはもうそこで殺されてしまうということになってしまうだろうと思います。しかし膝をついて水を口に運んでものはすぐに攻撃に移ることができる、もうその違いは非常に大きかったと思います。まあ、そのようにして水を飲んだものは300人いた。神様はもうそれで十分であると言って、その300人を敵に当たらせるようにされたわけです。そしてギデオンは主の命によって、なんとこのミディアン人たちの陣営の端にまで下っていく、11節に出てます。非常にこれは危険なことであったわけなんですけれども、その危険を犯して一体何をなすべきかなのか、それは13節のところに、そのミディアン人の一人がこの夢を見たと言って、大麦のパンの塊がミディアン人の陣営を打ち、そして崩れ落ちてひっくり返ったというような不思議な夢であったわけです。そしたらもう一人の仲間は、それはギデオンの剣でなくて何であろう、神が彼の手にミディアン人と全陣営を渡されたと、なんと敵の一人がそのようなことを言う、驚くべきことです。ですから神様はもう非常に命の危険を冒してギデオンと従者プラをこのミディアン人の陣営の隊列の端まで連れていくというようなことをされて、そのことを聞かされた。そしてそれを聞いて後に15節を見ると、主を礼拝しイスラエルの陣営に戻っていった。さて主はミディアン人の陣営をあなた方の手に渡された。ギデオンは確信を持って、必ずもう海辺の砂のように多くて数えきれないミディアン人アメリカ人を撃つことができる、その確信を持って、なんと300人を3体に分け、また壺の中に松明を入れて、そしてこの山からこのミディアン人の陣営に真夜中にこの下っていく、その時に主のため、ギデオンのためと叫んでいくならば、必ず勝利が与えられる。3体の者たちは分かれて壺を打ち砕いて、主のため、ギデオンのための剣と叫んで、この三方からこのミディアン人たちを撃つということをしたわけです。22節を見ると、300人が角笛を吹き鳴らしている間に、主は陣営全体にわたって同士打ちが起こるようにされた。なんと300人でもう海辺の砂の数のような大群を打ったのではなくて、神様自身が陣営全体にわたって同士打ちが起こるようにされた。もう真夜中で真っ暗ですかは分かりません。そしていきなりこの壺が割れて松明が見えるっていうことですから、もうミディアン人たちアメリカ人たちは何が何だかわからない、真っ暗闇の中で同士打ちをして彼らは倒れてしまう。そしてついには25節を見ると、ミディアン人の2人の主張を捉えて、そして彼らを撃つ。 もう完全な勝利がイスラエルに与えられた。これはもうまさに主の戦いであり、主が陣営をこの同士討ちを起こして、そして自らが滅んでいくというように、神様がそのようにされて、このギデオンたちに勝利がもたされたということであるわけです。また私たちも同じようなことがあるんではないだろうかと思います。これは到底自分たちの力ではもう絶対無理だと思えるようなことも、それが主の戦いであるならば、必ず主なる神様は自らが敵に向かって戦ってくださり、そして私たちに勝利を与えてくださる。私たちは何よりも信仰を働かせて、そしてまた神様に祈り、また神様の導きをいただいて、この勝利を私たちのものとさせていただきたいと思います。